こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。北極星僕たちはどう働くかは、西野亮廣によるビジネス書で、前作夢と金の問題意識を受け継ぎながら、働く意味と働き方の設計に焦点を移した一冊である。著者は芸人、絵本作家、映画制作者、コミュニティ運営者として複数の領域で活動してきた経験をもとに、お金、心、販売と集客を主要な軸として論じる中心にあるのは、変化の早い時代に他人の評価や短期的な感情だけで進路を決めるのではなく、自分にとっての北極星となる判断基準を持つという考え方である。本書は精神論だけによらず、クラウドファンディング、組織運営、顧客との関係づくりなどの実例を通じて、働くことを個人の意思、経済構造、他者の心理が交差する行為として捉え直している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、働き方の前提を自分の北極星から組み立て直す本書の中核にある北極星という比喩は、単なる目標設定ではなく、迷った時に戻る判断基準を意味している。働き方の議論では、収入、肩書き、自由時間、社会的評価など複数の価値が混在しやすい。著者は、これらをその場の気分や周囲の常識で選ぶと、努力の方向がブレやすくなると考える。そこで重要になるのが、自分は何に時間を投じ、何を積み上げ、どのような未来の選択肢を増やしたいのかを明確にすることだ。この視点は、好きなことを仕事にするという言葉を安易な自己実現論から切り離す。好きであること自体よりもその対象に継続的に関わるための意地は信用仲間。学習環境を設計できるかが問われるからである。北極星は願望の表明ではなく、日々の意思決定を一貫させるための実務的な軸として扱われている。次に、お金を労働の報酬ではなく未来への投資として捉える。本書のお金に関する議論は、収入を増やす技術だけに限定されない。特徴的なのは、お金を消費や貯蓄の対象としてだけでなく、未来の仕事を可能にする投資資源として扱う点である。著者の活動では、映画やイベント、コミュニティ運営において支援者から資金を集め、その資金を作品や仕組み作りに投入する構造が重要な役割を果たしてきた。紹介される事業投資型クラウドファンディングの事例も、単に大きな金額を集めた話ではなく、応援したい人、参加したい人、成果を共有したい人をどう設計上つなぐかという問題として読める。ここでのお金は、労働の対価として受け取って終わるものではなく、信用や関係性を可視化し、次の挑戦の選択肢を広げるものとされる。そのため読者には、自分の仕事がどのような価値を生み、誰のどんな期待に支えられているのかを考える視点が求められる。さらに、モチベーションに頼らず行動が続く環境を設計する本書が扱う心のテーマで重要なのは、やる気を個人の根性や性格の問題に還元し点である。著者は、モチベーションを行動の出発点として過大評価するよりも、成功確率や手応えを高める仕組みを作ることを重視する。人は成功の見込みが全く見えない行動を続けにくい。逆に小さな達成、周囲からの反応、次に取るべき手順が見えている状態では行動は継続しやすくなる。この考え方は、学習、営業、創作、組織運営のいずれにも応用できる。例えば努力が続かないとき、意思の弱さを責める前に、目標が大きすぎないか、成果が見える単位に分解されているか、仲間や顧客の反応を受け取れる場があるかを点検できる。本書の心のデザインとは、感情を否定することではなく、感情が前向きに動く条件を先に整える実践として位置づけられている。そして、販売と集客を商品の説明ではなく、需要の時間設計として考える販売と集客の章で示される考え方は、良いものを作れば自然に売れるという前提への批判として読める。著者は、価値のある商品や作品であっても、誰にいつどの順番で届けるかを誤れば十分に届かないと考える。特にエンタメ領域では、公開日や販売開始日だけで勝負するのではなく、期待参加感、応援の理由を事前に積み上げる必要がある。本書で触れられるファーストウェーブ戦略や VIP 戦略は、需要を後から待つのではなく、初期の熱量を作り、それを次の顧客層へ広げるための設計として理解できる。これは一般の仕事にも通じる。企画書、商品、サービス、個人の発信は、機能の説明だけでは選ばれにくい。相手がなぜ今関わるべきか、関わることでどんな物語や利得に参加できるかを示す必要がある。販売を説得ではなく、関係構築のプロセスとして扱う点が、本書の実践的な特徴である。最後に、組織とコミュニティは不満処理より進む方向の共有で保たれる。本書には、チームやコミュニティを運営する際の制度と設計に関する示唆も含まれている。特徴的なのは、不満をすべて拾い上げて解決することが必ずしも組織を強くしないという視点である。もちろん安全性や公正さは重要だが、起こる可能性が低い問題に過度に備えすぎると、 挑戦の速度や自由度が失われる、さらに不満を募集する仕組みが強すぎると、参加者が本来は意識していなかった不満を探し始め、組織全体の関心が創造ではなく防衛に傾く危険がある。著者の議論は、管理を減らせばよいという単純な主張ではない。むしろ何のために集まっているのか、どの方向へ進むのかを共有し、その目的に照らして必要なルールを選ぶべきだという考え方である。働くことを個人の能力だけでなく、人の心が集まる場の設計として見る点に、本書の組織論としての読みどころがある。結論として、北極星僕たちはどう働くかは、現在の働き方に迷いがある会社員、個人事業主、クリエイター、企画や販売に関わる人に向いている。特にやりたいことはあるが、収益化や継続の仕組みをどう作ればよいかわからない人、努力が続かない原因を意思の問題だけで片付けたくない人には実用的な示唆がある。得られる利点は、働く目的を整理するだけでなく、お金の流れ、顧客との関係、心が動く条件、組織の進め方を一体で考えられる点にある。一方で、クラウドファンディングやエンタメビジネスの事例が多いため、業界文脈に慣れていない読者には距離を感じる部分もあり得る。それでも本書が同種の働き方本と異なるのは、抽象的な自己啓発ではなく、著者自身のプロジェクト運営から得た設計思想を前面に出していることだ。夢を語る本でも、単なる営業ノウハウ本でもなく、個人の軸と市場の構造を接続して働き方を考える点で独自の位置を占めている。ご支援いただける場合は、西野亮廣、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。